都市伝説をポップに語る
オカルト研究所。この放送は都市伝説やオカルトのことが好きだけどちょっと怖いなーという人に向けて楽しくポップにオカルト語る番組です。
オカルト博士のせいやです。
ニャクロシのともやです。お願いします。
お願いします。というわけで第237回
です。
はい
はい。
あ、そっか、なんか俺がなんかやんなきゃいけないのか、ここのターンは。こういう時って
どうなんだろう。別に僕はやってる、つもりないけど、いつも
と、まあということで、まあツイッターとかでも共有したんですけど、
うん、
29日だっけ。
そう、29日金曜日。
そうで、今月のポカゲンオフ会なんだけど、ちょっといつもと趣向を変えて、
うん、
オンラインバー的なことになります。
的なことになります。
はい
はい、
なんか説明してください。
まあもう聞いての通りなんだけど、
うん、
その内容としてはみんなでお酒飲んだり、なんかいろいろお話ししたりっていうのをやります、うん、でそうだから、そのためにいろいろね、カクテル用のなんかセット買ったりとか、
うんうん、
そうそう、一応ちょっと力を入れてみたので来てほしいなっていうところで、
はい、
でまあもちろんあのお酒を提供するわけではないので、あのもちろん未成年の方でも全然来ていただいて大丈夫です、
うんうん、
でまあ
見せつけるんでしょ俺らが。
そうそうそう、
シャカシャカして飲んでるところ
をうめえって見せつけるだけの、まあ、イベントですね。
そう言うとやだな、なんか。
そうだよ、見せつけてうまそうにお酒飲むイベントです。で、そう、まあ一応その中の、まあ、コーナーというか一つとして、
うん、
その、まあ、お悩み相談とか質問とかそういうようなやつ、まあ、今までで言う普通おたみたいなものをちょっとその中で事前に募集しようかなというところで、あのそう、ツイッターの告知の URL にも載ってるんですけど、質問箱みたいな、
は
い、
うん、
なんだっけ、ペインみたいな、ペイングみたいな、うん、なんかそう、質問箱みたいなやつを一緒に添付してるので、うん、できるだけいっぱいあると嬉しいなと思うので、また1件しか届いてないので。
まあ名前とかも入れなくていいって、本当本文だけでいいし、
うん、
ちょっていうの数文字とかでもね、いいから、うん、なんでも、あれ確かあれ分かりにくかったかもね、若干ツイッターの URL が、
まあ確かに下の方にあるしね。
うん、
そうなんで、まあまたもう一回載っけます、どっかでペッて。
お願いします。
本当に匿名だし、だからもう好きなお酒なんですかとか、うん、本当その程度でいいんで、でもいいし、うん、本当にちゃんとお悩み相談でもいいので、
うんうん、
そう、こっちはあのラグがなくその場で絶対に読むんで、今すぐ欲しいっていう場合はもうすぐやってもらえれば29日に答えが出ますので、
はい、
お願いします。
お願いします。
はい、
はい、というわけで第237回スタートでーす。
はい、ということで今回は何回ぶりだか分かんないけど、うん、女子会です、
はい、イエーイ、
月終わり月半ばの女子会です。
月半ばの女子会、
はい、
なんだからこっからはまあ 5回くらい連続で女子会か。
いや、
まあ、溜まってた分を
そういう感じなんだ。返済していかなきゃいけないのね。
返済でしょ、借金を。
いや、まあまあまあ、っていうわけでですね、今回は何やろうかなと思ってて、はい、ちょうどそう、あの冒頭でもお話ししたポカケンバーをやるというところで、
はい、
なんかバーとかお酒にまつわる都市伝説をちょっと調べてみましたので、ご紹介させていただければと思います、
はい、お願いします。
はい、じゃあ、 まず1個目、まあ都市伝説というか怖い話みたいなやつなんですけど、これはもう六本木であったやつなんですけど、
はい、
うん、あのまあ、
実際にね、
そうそうそう、これ本当にあった怖い話です、
うん、
そう、まあ、これはねもう皆さんよくわかると思うんだけど、まあ、バーとか知らないクラブとか、はい、そういうとこで、まあ、いろんな知らない人とお酒を飲むみたいなことが多分あると思うんだけど、
うんうんうん、
そういう時はもう必ず絶対にバーテンダーさんから直接お酒をもらうようにっていうのがもう鉄則なのね、
はいはい、
うんうん、っていうのはまあ睡眠薬だったりわけのわからないお酒とかなんかそういうのをお酒に混ぜられちゃうっていうのを防ぐために、うん、もうめちゃめちゃ大事らしくて、
はいはい、
でこれをそう日本人の人に言っても、まあ、日本だし大丈夫でしょっていう人が結構いるみたいなんだけど、まあ、実際六本木でも起こってるし、それこそニュースで出たりとか、それからまあこれは気をつけてねっていうところで、じゃあ一体どんなことが起こっちゃったのかっていうのをちょっと紹介していこうかなと思います。
でもそういう怖い話、ね、
そうです、
人間が怖い話、
そう一番怖いのは人間なんだから結局そう、まあ、例えばちょっとバーではなくなっちゃうんだけど、六本木のクラブって結構危険度のランクみたいなのがあるらしくて、そうそう、まあ、比較的どこでも、まあ、安心して遊べるところが多いんだけど、中には危ないところがあって、
うん、
一番危ないというかその見分け方としては、そのエントランス料金っていうものが高いとことか、
うん、
閉店時間が朝5時のところっていうのが比較的安全なんだって。そう、まあ、エントランス料金はよく分かんないけど、まあ、入場料ってことかね。
じゃあさ、
うん、
バーポカケン危ないね。
危ない、ただだしね、
無料だよ。
そう、でも、うん、5時よりも早く閉店するから
確かに
2時間で閉店するからクソ安全だよ
早っ
そうです。でそう、まあ、なんでそれが安全なのかっていうと、朝5時で閉店するようなクラブは基本的にチェックが厳しいらしいのね、うん、
ああ、
そうそう、あの入店前のチェック、
うんうん、
で逆に朝5時以降がやるところって結構そのチェックが甘いところが多いみたいで、
うんうん、
例えばその朝5時とかに閉店するようなチェックの厳しいところに入れないような、例えば不法滞在の外国人の方とか、
うん、
ちょっとそのいろいろと怪しい人持ち込んじゃう人とかっていうのがそういうところに流れてっちゃうらしいのね、
は
い
は
い
は
い、
なるほどね。
そうなので、そういうところは危ないよっていうところで、で実際にそういう危ないクラブとかでその美人さんと仲良くなってお酒、うん、ワインを飲んだところまで覚えてたんだけど、その後意識を取り戻したのが、
うん、
なんとその宝石店で、
あ、
店員さんにカードが使えませんって言われたところで意識を取り戻したんだって。
へえ、
だから
動いてるんだ。
そう、もう意識の前はワイン一緒に飲んでたから、もう記憶が消えて、はって目が覚めたら、店員さんにカード使えませんよって言われたところで意識取り戻したみたいで、
うん、
そうだから記憶がない中、その女の人と一緒に、しかも自宅からかなり離れた場所の宝石店に行って、その彼女の人に URL がままに宝石を買おうと思ってて、たまたま使えませんよって言われたところで、はってなったらしいの。
すごいね。
そうだから意識がない中、
そんな薬あるんだ。
なんかね、催眠術にかかるようなお薬らしくて、
へえ、怖っ。
そう、朦朧とした中で言われるがままに、そうそう言って、まあ、結局そこでまあはって我に返ったから、お店出てすぐにタクシー乗って一人で帰ったらしいんだけど、
うん、
でも結局帰っても携帯電話とか家の鍵持ってないことに気づいて、
あ、
もう多分取られてるんだろうね、
うんうん、
で、まあ、家入れねえどうしようとかっていろいろ思って、まあ、とりあえず家着いたからどうしようかなって思って、一応玄関開けたら鍵開いてて、
あ、
家の中引っ掛け回されて金目のものを取られてっていう、
やば、
そうっていうのがあったらしくて、つつもたせだよね、まあ、
怖い話、
つつもたせともまだちょっと違うんだろうけど、
うん、オカルトより怖いね。
オカルトより怖いよ本当に怖い。だからそう、そんなこんながいっぱいあるらしいので、絶対にその、うん、知らない人からお酒をごちそうしてもらう場合は、いい人そうでも、うん、悪い人そうでも、絶対に一緒にバーカウンター行ったりとか、バーテンダーさんから直接もらってっていうのと、
ね、
あとトイレ行くときとかは絶対に飲み干してから席を移動するっていうのはもう絶対やんないと、何があるか分かんないんでね。
そっか、でも確かにこれから飲み始める人とか、
うん、
ねえ、
そうよ、
20か、20になったっつって飲み始める人とか、マジ気をつけた方がいいね。バーとか行くんだ
って。そうね、しかもちょっとかっこいいからさ、憧れて行っちゃう人とかもいると思うんだよね、
うん、あ、
だし、それこそ新歓パーティーとかさ、
うん、
4月になったらあるだろうし、
うわ怖っ
ね。なんでそう、絶対にお酒から目を離さない、離すときは飲んでから行く、これを徹底してください、は
い、お願いします怖いなぁ、オカルトより。
オカルトより怖いよ。
はい、
まあそんな感じですね、バーに関しては。で、まあ、バーのね、都市伝説調べたんだけど、結構あんまり出てこなくて、
うんうん、
そうというか、その都市伝説バーの情報がいっぱい出てきちゃって、
うん、そうね。
そう、だからね、バーというよりちょっとお酒に関する都市伝説というか、
うん、
をいくつか調べてきたんで、これもいくつか紹介していきたいと思います。
はい、
はい、まあこれはね、都市伝説というか、まあ、まあ都市伝説か、はい、言っていきます
、うん、
はい、まあこれはじゃあ例えばですね、ポカリとお酒一緒に飲むとすぐ酔うとかって聞いたことない？あ、そう、ファンと一緒にお酒飲むと、ポカ系のリスナーとお酒を飲むと
そ、ね、
うん、そう、アルコールの吸収が早くなるっていう、そう、あの結構巷で噂されてるんだけど、
うん、
まあポカリセットですね、
うんうん、
これでも聞いたことない？
あ、わかんない、
そう、
初めて聞いた。
結構有名なんだけど、そうっていうことは結構言われてるんだけど、うん、これは実際嘘らしいです。
あ、そうなんだ。
そう、あのなんかね、アルコールの吸収が早くなるって言われてるんだけど、水分が吸収されるのがそもそも大腸で、うんうん、アルコールが吸収されるところはまた別の小腸とか別のとこだから、うんうん、一切そもそも影響がないよっていう。
ああ、なんか科学的にね。
そうそうそうそうそう。で、同じようなので言うと、エナジードリンクとお酒はなんか危険みたいな、
うんうん、レッドブルウォッカダメってこと？
そう、よくないよってなんかね、そう言われてるんだけど、これは本当に危険かもしれない、
うん、え、そうなの、
うん、
レッドブルウォッカ危険な酒なの？
危険な酒だよあれ。
知らんこと。
そう、危険かもしれないだけどね、まあ調査の発表としては、
うん、
ミシガン大学っていうところが調査した結果、あのね、組み合わせて飲んでる人は精神が不安定だったり、うん、睡眠障害と感じるケースが多いらしくて、実際に。
それはなるほど。
そうだからね、あんまり、まあちょっと飲むぐらいならいいと思うんだけど、いつもレッドブルウォッカしか飲みませんみたいなのはあんまり良くないなっていう感じですね。うん、
ああ、なるほどね。まあでも、そもそもエナジードリンクさ、
うん、
エナジードリンクだったらそんなさ、3本も4本もさ、普通は飲まないじゃん。
まあ確かにね。
まあ、ゆうやさんを除いて。
うんうんうん、
ゆうやさん1日に3、4本飲むからね。
うん、
まあ除いて、普通の人はまあ1日1本までにするとか、
そうだね、
なんとなくさ縛りできるけどさ、レッドブルウォッカで出てきた瞬間さ、
美味しいお酒になっちゃうもんね。
で、酒ってさ、一回にさ、普通の、うん、ね、生活してたら飲まない量飲むじゃん、うん、だからなんか危なそうだね。
確かにね、なんか分かんなくなっちゃいそう、うん、
そもそも
こういう味のお酒っていうね、うん、エナジードリンクという、
そうそう、
ジャンルから、
エナジードリンクをそうそう大量に飲んでるっていう意識はなくなりそう。
そうだね。そう、なんでまあエナドリはちょっと気をつけてください。
はい、
はい、じゃあ次、飲めない人も鍛えれば飲めるようになるよって聞いたことありませんか？
あー、めっちゃある
ね。え、もっと飲んだ方がいいよみたいな、あるあるハラに入りそうな、うんうん、
あるハラね。
そう、これはですね、三角です。飲める人 と、そう、
うん、
ならない人がいる。
強くなる人とならない人がね。
そう、これはもう本当にあのその人との個人差で、なんかね、うん、アルコールを分解する酵素の活性具合によって変わるみたいで、
うんうん、
活性型か低活性型か非活性型、うん、
完全に動かない人がいるの。
そうで、まあ、うん、その名の通り活性型の人はお酒に強くて、うん、まあ、低活性は、まあ、飲めるけど、まあ、そこまではみたいな、
うん、
でも非活性は本当にもう受け付けない、いるじゃん、もうこれを一本でもう無理ですっていう人は多分非活性型なのかなって思う、うんう
ん、なるほどね。
そうそうそう。で、その1と2、その活性型と低活性型は、
うん、
まあ頑張っても強くなる可能性はあるらしい。けどそもそももう、そう、非活性の人はいくら頑張ってもその分解する酵素が出てこないから、
うんうんうん、
活性できないよっていう、そのだから強くならない、
強くならない。
そう、
うん、なるほどね。
からいくら自分が実際にお酒飲んで強くなったとしても他の人はならない可能性があるから、うん、そこはもう履き違えちゃいけませんよっていう。
ああ、なるほどね。
そうそうそう、
それ大切だね、
うん、
自分が前は飲めなかったけど今は強くなったから全員が鍛えれば飲めるようになるわけじゃないよってことね。
そういうこと。特にね、自分の成功体験は結構正義だと思う人って多いじゃん、
うん、
どんなことでもね。そうそうそう、
うん、
いやできたんだからできるべみたいな。特にお酒飲んでさ、うんうん、テンション上がってるとなおさらなるかもしんないけど、
うん、
絶対にそもそもお酒の毒素を解毒できないっていうタイプの人もいるので、
うんうん、
本当にそれで倒れちゃうとかもあるかもしんないからね、う
ん、アルハラ部長は良くないってこと、
ね、そう、アルハラ部長はもうただのパワハラですそう、本当に死んじゃうかもしんないからね。
うん、
そうなんで良くないです、やめましょう、
はい、
うん、
やめましょう、
楽しくお酒は飲みましょう。
いやそうな、無理して飲んでも
そうなんだよね、
楽しくないしね、
そうそうそうそう、そうなんですよ、
一緒に飲んでてもね、もう吐きそうって動かなくなる人と飲みたいっていう話だよね。
そうなんだよね、
逆にそれ飲ませようとする人って、
うん、
それで上っつってさ、トイレに何時間もこもっちゃうとか、
そうそうそう、
世話する方がめんどくさいけどね。
で世話しないからね、そういう人って大体、
うん、そうだね、
他の誰かが世話をすることになるから、
そうそう、
であいつ弱えなとか言うんでしょ。
そうそう、それでガハガハ言
ってる、そうそうそう、
席で
死ねって思うもんね、
最悪。マジで最悪、ね、アルファラ部長はもう
これ時代に合ってない
ので、自分がならないようにね、
うん、
そう気をつけましょう、ね、
本当に、
うん、
じゃあ次、ちゃんぽんすると二日酔いになる。
あー、ちゃんぽんすると酔いやすいとかもあるよね、
うんうんうんうん、
二日酔いね、うん、
これは罰です。
あ、関係ないんだ。
関係ないです。これはあの複数のお酒を混ぜるから酔いやすいとか二日酔いになりやすいっていうわけじゃなくて、
うんうん、
味が変わるから適量を超えちゃうんだよね。
あー、なるほどね。
そうだから一生ビールとか一生日本酒とか一生ワインとかだと飽きてくるというか、まあ飲んだなっていう感じになるんだけど、うんうん、そこからまた別のなんかウイスキーとかチューハイとか飲むとまたちょっとさ、ペースが速くなりやすくなったりとか、
うん、味が変わる
から、そうそう、これ飲みやすいとかっていうので、うんうん、結局その許容量を超えやすくなっちゃうから、そう、二日酔いだったりとか、
なるほど、
そう、酔いやすくなる。
味変えると飲む量が増えるから
だよ。そう、味変でいっぱい飲んでるだけだよっていう話。
あ、そう。
そう、だからまあ結果的に酔いやすくはなるんだけど、それは複数のお酒混ぜてることが原因ではないよっていうところですね。うん、
なるほどね。うんうん、
はい。
まあ俺も関係ないなとは思ってた。
うん、僕も思ってた。でもよく言うよね。
うん、聞く。
じゃあ次。醸造酒は悪酔いしやすい。醸造酒、日本酒とかワインとか、
日本酒とかが、はいはいはい、
なんかワインは悪酔いするとかさ、
あー言うね、
言うでしょ、
言うね、言う言う言う。
これはですね、罰です。
強いからじゃないの、シンプルに度数が、
まあ多分ね、それもあるし、うん、まあはっきりとした根拠がまずないんですね。
あ
ー、うん、醸造酒の方が、まあ、口当たりがいいとかっていうのがあるから トータルの、そうそうそう、あれになっちゃうのかなっていうのはあるけど、まあ、ただあの度数の高い蒸留酒の方をストレートで飲むことを好む人は、
うん、
醸造酒を飲む人に比べて死亡率が高いらしいので、
あー、まあ体にいいもんではないからな、アルコールは、
うん、そうそうそうそう、蒸留酒だからウォッカとかジンとか、
うん、
ウイスキーとか焼酎とか、
うんうん、
そうそうそう、が蒸留酒、こういうのをストレートでガバガバ飲む人は死にやすいから、うん、死にたくない人はあのペースを落とすなり、なんかお水飲んだりとかね、
死にたくない人、うん、
した方がいいよっていう、
いなそうだけど、うん、急いでる人酒飲んで、
まあまあでもいると思うよ。僕はタバコ健康に悪いと分かってても吸っちゃうし。
ああ。
そう。まあせめて水飲んでねっていうチェイサーとして。
うんうん。
したらまあまだいいよっていう感じらしいので。
なるほど。
で、他はですね、オーガニックワインとか自然派ワインの方が健康にいい。
まあなんかオーガニックってついてりゃ健康にいいみたいな風潮あるし、
ね。うん。これはね、まあ罰とも言い切れないんだけど、まあ三角。うん、まあ、病気とか寿命に関するデータは一切ないらしい。
ああ、オーガニックって何が違うの、ワインで例えば。
ね、自然派的なあれだから、なんか有機農法で栽培されたブドウから作られる。
あ、そういうこと、
うん、
はいはいはいはいはい、
農薬あんま使わないよとか。
いや、関係なさそう。
そうそうそうそうなんで、そうで、あとね、むしろね、自然派の赤ワインの方がその、うん、マロラクティック発酵っていう、その乳酸菌による発酵をしているから、
うんうん、
ヒスタニンっていう物質が発生しやすくて頭痛を起こしやすいとかっていうこともあるらしくて、うん、一概にだから自然派だからいいとかっていうわけではないかもしれない。
あ、お酒にする工程で、
そうそうそうそう、
自然派だから使えないものがあるから、うん、特殊な作り方して、それが体に悪いっていう。
そう、まあ悪いのかは分かんないけど、頭痛を引き起こしやすくなるとか
悪そう、
まあ、悪いか、
頭痛を引き起こす
そうそうそう、まあなんで、
やば、
まあ美味しい方飲んでくださいっていう 感じですね。
あ、味違うんだ。
うん、なんか違うんじゃない？まあワインって全部違うって言うしさ、これっていうのが自然派だろうが普通のだろうが美味しいの飲めばいいんじゃないっていう、
あ、なるほどね、
感じですね。あとはビールを飲むとビールパラになる。
あー、言うね。
うん、まあもうその名の通りビールパラっていうぐらいだから関係ありそうなんだけど、
うん、
まあ、全部が全部ビールっていうだけというかビールが直接的に関係はそんなにしてないんじゃないかって言われてて、
うん、
これはね、あのまずビールは喉越しがいいからのどんどん飲んじゃうからっていうのがまず1個、
はいはいはい、
で、あのアルコール大量に取っちゃうとあのエネルギーとして使われないからそのまま脂肪に直結するよっていうのプラス、あのこれにプラスしてよく言われるのが、うん、一緒に食べるものが関係してることが多い。
はあ、
で例えば
ビールと合うもんがってこと。
あ、そうそうそうそうそうそう。でワインだったらさ、チーズとかさ、野菜とかさ、果物とか、うん、なんかまだその健康的なものをよく一緒に食べるんだけど、例えばビール好きだとソーセージとか、
うん、
餃子とかポテトとか、そうそうそうそうそうそう。
うん、なるほどね。
そっち系のどっちかというと高カロリーなものが多いから、鶏肉とか唐揚げとかさ。
確かにビールとチーズはいかないもんな。
うん、あんまいかないよねそう、ビールと野菜とかも食わないじゃん。
いやいや、いかないね、うん、魚とかもあんまりだな。
結局肉じゃん。
そうよね、うん、肉だね。
肉っていうかせいぜいポテトとかさ、
うん、
そう。だから結局そういうので単純に太っちゃうよっていう、
うん、なるほど、
のがありますね。
ビール好きが太ってるってこと。
そう、ビールが原因というか、ビールと一緒に飲むもののせいで、飲むじゃない、食うもののせいで太りやすいよっていうところがありますね。
うんうんうん、なるほど。
あとは、飲む前に牛乳を飲むと酔いにくいとか。
ああ、保護されるから、
うんうんうん、
胃が。
これはね、
膜が張られてね、
大正解らしいですね。
あ、やっぱそうなんだ、本当に。
飲む前に油脂分を取ると酔いにくくなるよっていうのがあって、もう本当にその名の通り、あの胃にコーティングすることによってそのダイレクトに小腸に行かないようになるらしい。
うーん、確かに。でも辛いもん食う時とかも牛乳酒に飲んでるとお
腹痛くなる。あ、そうそうそうそう、だから胃にとどまりやすくなるらしいね。あと、
あー、なるほどね、
うん、そのまま小腸にそのまま消化されずに行っちゃわないで、
ね、
そうそうそうそうそう、とかっていうことがあるみたいです。
勉強になるな。
ね、まあそんなところですかね。あとはウォッカに足を沈めることで酔っ払うことができるっていうデンマークの都市伝説とかもあるんだけど、
あ、
これはね、ウォッカ3本に3時間足をつけてみたけど全然酔わなかったっていう
あー、でも、あー、これちょっと編集でさ、トメさん P 入れてね、全部、
うん、
なんかかとかで、
うん、
アルコールを摂取するとめっちゃ酔いやすくなるらしいからとかとか酒を飲みながらすると死ぬほど酔っ払うらしい。
言うよね、それね。
うん、
らしいです。これはどう P 入れればいい
ピーとかピーとか、うん、ピーとかっつって
まあはい、しときます。
そうだから、こうするときとこう
早く言うな、早く言うな、ちょっ
とまあ気をつけてくださいね。
まああんまりいなさそうだけどね
めちゃめちゃ酔っ払って気持ちいいらしいです
ね。
うん、
ドラッグみたいな手形だよね
ちょっとね
でもなんかね、ウォッカで足の匂い取れるとかって言うよね。
あ、そうなんだ。
そう、あの
つけるとウォッカを、
そう、足、あの
飲むとじゃなくて、
飲むとじゃなく、ウォッカ1プラス、あ、1対水3とかで足洗うと、
へえ、
あのそのさ、匂いの菌みたいなを、
うんうん、
そもそもアルコール度数がクソ高いから殺しやすいみたいな、
へえ、
らしいですよ。だからこの3時間やった人は多分足が無臭になったんじゃないかな
確かに
っていう感じですね。なんで足臭くなっちゃった人はウォッカと水で割って足つけてみてください、は
い、なんかもっといい方法ありそうそれしか家になかったらまあやってみればいいと思う、う
ん、まあでも強いらしいからね。
うん、
テレビとかでも特集されてたみたいだよ。
へえ、
だからきっと本当なんだろうね、わかんないけど。
うんうん、
という感じでございました。
へえ、
研究結果発表お願いします。
研究結果は、酒は飲んでも飲まれるな。
わあ、ほんとその通り。
うん、そうですね、大人のたしなみ方、まあ20代前半はね、
うん、
楽しい、始まって楽しいだろうから、
うん、まあ、1回は吐いといた方がいい。
まあ、あ、まあそれもあるかも、ね、
限界値を知っとくべき。
そうね、それでそれ以降吐かないように大人の飲み方ができるのよ、ね、嫌な思い出になれば。
そうそう、それ30代40代で吐いちゃうともうやばいおじさんになっちゃうから、うん、
いやそうね、
そう20代とかね、20代前半で吐いちゃうんだったら、まあね、あいつも若えなって思われるだけだけど、
うん、
そう、その言われるうちに早いうちに失敗はしとくべきかなと思います、ね、う
ん、はい、
はい、はい、ということで第、237回、
はい、
でした。
はい、でしたか。
うん、
どうでしたか、久しぶりの。
いやー、まあまだそのあれがあってよかったわ、バーっていうヒントが。
あ、はいはいはい、
楽しいね、たまには、
うんうん、
たまにはね、
たまにはね、
うん、2ヶ月に1回ぐらいならいいかなって感じそう、まあ冒頭でも言ったんですけど、バーポカ券をやりますので、来週かな、うん、来週の金曜日やるので、
はい、そうですね、
うん、本当に誰も来なかったらとてつもなく悲しくなっちゃうので、
うん、
そう、来てください。で、場所はディスコードでいつも通りやりますので、ディスコードの入り方わかんないよとかっていう人はツイッター見ていただければ大丈夫でございます。
はい、そうで、実は僕たち今リアルイベント、本当にあのオフ会、オフ会って全然オフ会オフしてない
オンラインイベントだったからね、
オンラインイベントをやってるけど、
うん、
本当のリアルオフ会をちょっと今作戦練ってて、
そうそうそう、
そう、それの話とかもできればしたいなって思ってるんで、リアイベ気になる勢とかもぜひ、うん、来てみてください、
はい、
まあその話す会話は別にしてもしなくてもどっちでもいい、聞くだけでも全然楽しいと思う、
うん、ね、ラジオみたいな感じで、
そうの人も来てくださいね。
そう、前のアンケートでなんか 50% ぐらいが行きたい、行ったことないけど行きたいって言ってたから、
うん、
じゃあ来いって感じだから来て
ぜひぜひ
ぜひぜひ、来週多分金曜日だから、まあ比較的来やすいんじゃないかなとは思いますんで。
そうですね、はい、
お酒好きな方はお酒一緒に持ってきていただいて一緒に飲みもよし、
うん、
なんか話したい人はお話ししてもよし、
うん、
なんかとりあえず分かんないけど行ってみようっていう人はもうマイクもカメラも全部オフで大丈夫なんで、とりあえず楽しんでみるって感じでお願いします、
はい、お願いします。
はい、
よし、はい、というわけでいかがでしたか、
あれ、と
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。オカルト研究所では解説してほしい都市伝説や皆様の体験などさまざまなお便りを少々お待ちしております。お便りはハッシュタグポカ研でツイート、またはお便りフォームから送信してください。今月のテーマは新婚さんに聞きたいことでございます。
はい、この放送はポッドキャストのライブに YouTube にて配信しております。パワーキャンドは毎月一度ディスコールにてパワーキャンプで開催しております。今月は3月29日、来週の金曜日です。来てください。 Twitter にてお知らせ告知をしていますので、ぜひフォローお待ちしております。詳しい概要欄をご覧ください。また公式サイトにて会員限定ボーナスエピソードを聞くことができるサポーターの方を募集していますので、応援よろしくお願いします。
できるついて
できるできる
そうですね、それでボーナエピもちょっと YouTube
そう
動画を投稿されるんだよね、多分来週。
そうします。
もうこれボーナエピの人にしか向けてしか作ってないやつなんで、
そう
ぜひぜひ気になる人は
気合い入れてるんでね、
うん、お願いします。
お願いします。
それでは次回の研究で
お会いしましょう。
ありがとうございました。